今日のテーマトークは、ドクターストレンジ、マルチバースオブマッドネスです。はい。それでは、映画 .com より解説を読ませていただきます。元天才外科医で最強の魔術師、ドクターストレンジの活躍を描く、マーベル・シネマティック・ユニバース、MCU のドクターストレンジシリーズ第2作。2016年に公開されたシリーズ第1作以降も、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー、アベンジャーズ・エンドゲーム、そしてスパイダーマン・ノーウェイ・ホームなど一連の MCU 作品で活躍してきたドクター・ストレンジが禁断の魔術によって時空を歪ませてしまったことによって直面するかつてない危機を描く。マルチバースの扉を開いたことで変わりつつある世界を元に戻すため、アベンジャーズ屈指の強大な力を誇るスカーレット・ウィッチに助けを求めるストレンジ。しかし、もはや彼らの力だけではどうすることもできない恐るべき脅威が人類に迫っていた。その脅威の存在は、ドクターストレンジと全く同じ姿をしたもう一人の自分だった。ドクターストレンジを演じるベネディクト・カンバーバッチをはじめ、ストレンジの盟友、ウォン役のベネディクト・ウォン、元恋人クリスティーン役のレイチェル・マクアダムス、兄弟子モルド役のキュエテル・イジョフォーら、前作のキャストが再結集、物語の鍵を握る新キャラクターのアメリカ・チャベス役でソーチー・ゴメス、ワンダ・マキシモフ、スカーレット・ウィッチ役でエリザベス・オルセンも出演。スパイダーマン3部作を大ヒットさせたサムライミが監督を務め、オズ、始まりの戦い以来となる長編映画のメガホンを取ったと。はい。結構、この解説、隠されてますね。いろいろ。
まあ、しょうがないっすよね。それはね。そうですね。っていう気がしますけど。
はい。じゃあ、ここからネタバレ踏み込んでいきますので、見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、ぜひ、一度見てから聞いていただけたらなと思います。はい。では、まず、触りの感想を伺っていこうかと思うんですけども、原口さんいかがでした？
俺、そんな語れるあれではないんだけど、前作を見てなくて、ちょうど、はい、本国のプレミア公開に合わせて、日本の公開日前日に、試写をディズニーさんからいただいてみまして、
はい。
そう、だから一応、いきなりこう、冒頭からこう、マルチバースの世界を繰り広げて、すげえと思いながら見てて、まあ割と楽しんで見てましたと。あと、だから個人的には途中、終盤ぐらいだけ、楽譜を使ったバトルが非常にちょっと見ながらテンション上がりました。っていうとこですかね。はい。
うんうん。はい。うん、マリオさんいかがでした？
そうですね。まあ僕この4人の中だったら一番 MCU ちゃんと見てる側だと思うんですけど、ドラマとかも含めて見てる方ではあるので、まあ全部は見てないですけど。まあなんかそういう感じでまあ見に行ったら、まあすっごい面白かったけど、うん、すっごい疲れたなっていうのが正直な感想って感じですかね。
うんうんうんう
ん、なんかもう、ああもうサムライミのなんかフェティシズムがまあ全開に現れてるところとか、もう最高やったし、うん、もうなんかもう展開も、あ、そう来るかの連続でやっぱもうすごくまあ楽しいんですけど、
うん、
もうやっぱそういったなんかその画面から出てくる情報量とか、
うん、
あとなんかそういうなんかもう MC を追いかけてるからこそのなんかいろいろな文脈とか、
うん、
これまでこれが何があってみたいなのが分かってる分余計になんかこう情報量が多くて見てて疲れるっていう感じにちょっと僕は感じましたね、
うん、
まあ、
うん、
でもやっぱなめっちゃ楽しかったな見てる間は本当あの楽譜のところとかも最高だったし、
うん、
あの最後に出てくるあのゾンビもね、
うん、
あの顔絶対サムライミ好きなんだろうなっていう風なのが出てきた時の本当ちょっとにっこりしちゃいましたね本当ねはい、もうとにかく楽しかったけど疲れたっていう、はい、こんな感じでした。
はい、僕はですね、まず、まあ前作は見てて、あと、インフィニティウォーとか、エンドゲームとか、あと、ノーウェイホームとかは見てて、ワンダービジョンは見てないって感じですかね。で、話としては、まあ、普通にわかるよねっていう感じかなと思いました。ワンダービジョン見てなくても。内容としては、本当、やりたい放題なさいますね、サムライミ監督っていう感じで、むちゃくちゃ面白かったです。正直、かなり面白かったですね、本当に。で、マルチバースっていう、その、平行世界だからって、もうちょっと遠慮しませんかっていうところをガンガン踏み込むし、もう踏み荒らしていきますよね。そこの後先考えなさは、やっぱ、すごいなと思って、うん。やっぱ、次回作以降のこと考えないって、本当なんか昔の映画の作り手の感覚なんじゃないかなってちょっと思って、もう、次回作のことは、その時作る俺が考えるみたいな発想じゃないと、なかなかそこまで好き勝手できないと思うんですよね。やっぱ、その昔の映画人の豪快さが出てたんじゃないかなと思って、むちゃくちゃ楽しかったですね。はい。あと、お便りいただいております。はい、スートラマンさんからいただいております。はじめまして、こんにちは、スートラマンと申します。少し前から聞き始め、最近はいつも配信を楽しみにしています。 それでは早速、ドクターストレンジ MOM の感想です。めちゃくちゃ楽しかったです。MCU の凄さ、面白さの一つに監督選びのうまさがあると思いますが、今作のサムライミの起用が大きいと思います。今までは MCU の世界観の中で監督の色を出す感じだったのが、完全にはみ出しちゃった感じで、MCU の新作というよりサムライミの新作って感じで笑ってしまいました。ただ、めちゃくちゃ楽しんだのを前提で、いよいよ熱心に追いかけてないと楽しめなくなってきそうである一方で、熱心に追っかけている人ほど、ビジョンのことは?とか、そんなセリフ言うキャラだっけ?とか、使い捨てられるキャラクターとか、疑問や不満が出そうだし、僕自身もちょっとなぁと思うところがいくつかありました。それをマルチバースだから OK ってしてると、今後キャラクターへの思い入れも軽くなりそうだし、死んだとしても重みがなさそうだし、どうでも良くなっちゃいそうで不安です。そもそも僕の認識で間違っているかもしれませんが、マルチバースって話を面白くするためにコミックに導入されたものではなく、いろいろな作品の整合性を取るための言い訳として、都合が良かったもので反則技って気がします。なので、マルチバース中心の物語にしていくのは危険な気がします。とはいえ、MCU もバカじゃないし、そんなことはわかってると思いますし、マルチバースは意外に今後、ドクターストレンジ、アントマン、ロキぐらいで他の作品ではそんなに大事な要素にならないんじゃないかなとも思います。それか僕の想像を超えたマルチバースを使った面白い物語を作ってくるかもしれないし、何が言いたいかというと、やっぱり今後も楽しみだってことです。めちゃくちゃ楽しい作品だけど、この感じが続くのはちょっとな、けどたまにこの感じも欲しいなって感じの魅力ある作品でした。皆さんの感想、今後の配信楽しみにしております。今後もよろしくお願いします。ゾンビストレンジのフィギュア欲しいなと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
分かってないと楽しめないものになってきているっていうの、うん、
うん、
それはあるなと思いますし、逆にも割り切れるようになってきてるかなっていう思いも反面あって、もう、半ば付き合いきれないよっていうやけくそ気味の感情から、もうその、知らずに見てやるっていう思いがちょっと生まれてきてるとこもあるし、うん、作中で割とちょっとキャラクターが軽く説明した範囲で、まあまあ、この映画の範囲の中では理解できるかなみたいなこともできてるのかなともちょっと思ったんですよね。
うん。
だからまあなんか一本の映画としてパッと見て理解してまあいいっていいのかなって僕はちょっと思ったんですけど、どうです？どう思われます？
まあ僕もちょっとどっちかっていうとやっぱスートラマンさんのようにやっぱいきなりこれ見て分かってないで見て楽しめるのかなみたいな気持ちにやっぱなったんですよね。うん、見てるときはやっぱり。うん、まあそれはやっぱ僕はちゃんとというか、まあ今回、まあワンダービジョンとかも含めてやっぱ見てたからっていうのもあるんだと思うんですけど。で、やっぱりどんどんこうマルチバースっていうものが導入されて、どんどんこう世界観が広がっていって、もう一体どうなるか今わかんないみたいな状態で、なんか MCU のこの、なんだ、今どこに向かってるのか今ファンの間でもよくわかってないんじゃないかなって思うんですよね、正直。前だったらサノスっていう巨大な敵が出てくるぞみたいな。なんかそういううっすらとはゴールが見えていた状態で進んでいたので、まだなんか一個の流れとしてここまで行くぞっていうモチベーションがなんかあったかなって思うんですけど、今はこうなんというかまだ種まきしてる状態というか、どんどんこれから活躍するであろうなんか新しいヒーローとかがちょくちょくとこう出てくると。で、一体それが今どこに向かってるのかがまあ一応表されてはいるんですけど、ロキとか見てると、まあでもで、なんかでもよくわからないよね、今んとこみたいな感じになるので、まあ見てる方としては、なんというか、疲れるというか、どこを目指せばいいのだろうっていう、ちょっとわからない感じはするんですよね、正直。だからやっぱり見てて疲れちゃうなって気持ちにやっぱなるんだろうなっていうふうには思うんですけど。
原口さんはまあ、そんなにシリーズご覧になってないかと思うんですけど。うん、
全然ないから、うん。まあ、資料、テキスト情報を持って見てる感じだけど。
うん。でも、原口さんってもう、やけくそな量映画見てるじゃないですか。
うん。
で、それぞれの映画って別にそのシリーズものじゃなくても文脈って大事なものっていっぱいあると思うんですよね。
はい。
それでもまあ、見れてるわけじゃないですか。で、まあ、その、はい、まあ、100は分からなくても、ある程度飲み込めたりしながら自分の中に蓄えていってると思うんですよね。
はい。
なんか、それで、その視点で、まあ、こういうシリーズものも見れたりするのかなって、僕としてちょっと思ってたりはするんですけど、原口さん的にそういうのってどうですかね？
シリーズものか、だから、どうなんです。だから、あんま一時洋画を見てなかった時期があったから。
はい。
うん。 シリーズも、うん、だから普通に最初の方が好きだったら見る傾向にあるんかなと思ったけども、シリーズも。うん。とかだね。うん。だからあんま、アクション映画って子供の時見てなんかもういっかっていう気分ではあったので、一時。
うん。
うん。だから、MCU を全然通ってこなかったっていうのが本音ではあるんですけど。
うん。いや、なんか別に映画って一本のものとして見ていいと僕は基本的には思ってるんですよ。むしろ一本のものだから映画を見てるというか、はい、シリーズだけどあくまで一本っていうのが映画の価値だと思うんですよね。だって、なんだろう。映画って別にその、まあ、シリーズものでも次いつやるかわかんないわけですよ。もしかしたらなくなるかもしんないじゃないですか。映画なんてシリーズでも。
まあそうですね。そういう続編を匂わせて作られないみたいなやつたくさんありますよね。
来週、とりあえずこの1クールは絶対シリーズ、柔軟はやりますっていう保証がない以上は、一個のものとして一旦見たいし、映画館に行ってることの意味だと思うんですよ。この切り離されたもの、この映画館になる間だけ切り離されたものして見ているっていう、でそこで、その映画に対して自分がどこまで文脈が足りてるかどうかっていうのは関係なく、その、試されるとは思うんですよね。別にそれって、別にシリーズものじゃなくても一緒なんじゃないかなと思って、それって多分外国の映画見た時もそうだと思うんですよね。いや、外国の文化全部わかんないですよ、それは。でもこの映画楽しめましたっていうのはあると思うんで、そういうのはやっぱ、特に原口さんは多く経験されてるんじゃないかなとは思ったんですけど、
あんま考えてないから数見てるときは数変になると。
ああ。すごいですね、それ。
うん、結果的に積み重なってるなっていう具合かな。
ああ。
そうやな、マジで見たときは後で考えずになんか見まくったな。
じゃあもう逆にそれシリーズもの恐れる必要もないんじゃないですか、それやったら。
まあね、はい。だからもう、うん、好みですよ、もうそうなってくると思う。はい。
好みの問題ってことですよね、だから。
うん。好みと過去の経緯とみたいな感じかな。うん、
ってことですね。
うん。
あと僕今喋ってて、さっきシウルトラマンの話した時とめっちゃ矛盾したこと言ってるなって自分で思いました。
そう、そう。いや、なんか繋がった、あれと思って。
いや、ま
あ
まあまあ、ちょっと自分で引くわと思って。言うこと変わりすぎやろって。まあ、そんだけちょっとシウルトラマンが自分が目指そうとしてたことを実現できない映画だったっていうのがあって。まあまあ、すいません。
まあまあまあ。
ちょっと話それましたけど。はい。
複雑なところですけど、まあ。そうなんだよな。
はい。
まあでも、なんか、基本的にやっぱ僕も映画は一本で完結してるというか、まあ、今回の一本の映画が面白いか面白くないかっていうのは、基準はあるんですけど、まあでも MCU って、もう、なんていうんですかね、結構なんていうんですか、続編として保証されてるもの、ぐらいにやっぱ近いと思うんですよね。今のところですけど、まあもちろん。そう。もうなんかほぼ作られることが確定してるというか、まあちょっとある種のドラマみたいなものに近いもと、そういうのをやっぱ映画に持ち込んだっていうのが、まあある意味こう発明というところはあると思うんですけど、なので多分僕の中で評価がやっぱ一本の映画としての評価と MCU としてのなんかこの今後の流れみたいなのも考えるみたいなところ、MCU という一本の物語とその映画の物語どっちもなんか考えちゃうっていうのがやっぱ僕の中ではあるんだなっていう感じですかね。
そうですね。いや、なんか、ちょっと、心境として複雑なシリーズになったなっていう。
まあ、そうなんですよ。正直、複雑な気持ちに僕もなりましたよ。
だから、さっきちょっと言ったけど、今回、社でもらった資料が、
はい、
変遷ちゃんとか言ってて、ドクターストレンジ、その誕生と戦いの奇跡っていうので、出てきた作品と、ドクターストレンジは登場しないが、本作に関わる設定やキャストの関連作品でワンダービジョンとロキが書いてあって、あと、別の世界のドクターストレンジを物語で、What If の第4話っていう、そこまで解説が書かれてんね、これ全部、まあ見といた方が楽しめるんだろうけど、見とかなくてどこまで楽しめるのかいうのはあって。
まあ、でもまあ、なんというか、今この3人で話してる中でも別にこう見てなくてもまあ楽しめた感じじゃないですか。
うん、
二人は。まあ多分、作り手がそれを目指してるとは思うんですよ、やっぱり。それはもうなんか、MCU 全部見てる人しか見れないのかっていうような映画を作ってたら、それは興行収入も見込めないし、どんどん成果していくだけなので、まあやっぱでもそれはやっぱ成功してる
ん
だなっていう、やっぱ一本の映画としては、っていうのはやっぱ思うし、まあ、僕だってWhat If の4話は見てないしなっていう感じだしね。
そこで、監督侍に、ですよ、
はい。
その、うん、まあ、例えば、死霊の腹渡とかシリーズになってますけど、死霊の腹渡一作目作るとき、後のこと考えてたかっていうことだと思うんですよね。昔の映画なんて、売れたから後から、じゃあもう無理やり足しましたみたいな、その、いや、これ、続編続けるの無理ですよね、みたいなことを続編作ったりっていう、があって、まあ、ね、そういう話っていっぱいあると思うんですよ。過去の映画業界の中で、まあ、猿の惑星とか、もうこんなもん話し続けれるわけないだろうみたいなので、タイムワープさせるみたいなのがあったとか、まあ、映画に限らずですけど、漫画の週刊連載とか、もうこの次の展開は来週の俺が考えるみたいなノリで書いてたりとかね、そういうことだと思うんですよ。もう後先なんかいい、この瞬間面白いことだけ詰め込んだら、あとは、誰かが何とかしてくれるよっていう、うん。
だって、それこそ日本の映画業界、2作目を先に日本で公開するとか言われたし、
うんうん、
2作目やってか、
ね、う
ん、
そういう。
そう、2となんか逆っていうのが。
サスペリアパート2とかそうちゃいましたっけ違いましたっけちゃうかったっけ
確かそうやったんちゃうか、サスペリア。
うん。
今とたまに他のコメディとかでもあるし、うん、そういうの。
うんうん。サスペリアパート2とかもサスペリア全く関係ない話ですからね、本当に。だから、まあ、シリーズなんて、嘘なんですよ。サスペリアの例を紐解いてみても、シリーズなんて、まあ、繋がってる気がするけど、繋がってないとは思うんですよね。だって、映画作る計画って、まあ、繋がってるけど、個々のものとしては、もう分断しまくってるわけじゃないですか。
まあ、まあ、そうそう。
そもそも監督変わってるわけですからね。別のもの取る気満々なわけですよ。
うん。
ね、それでいいのかなって思って、まあ、その中でもサムライミっていう人材が、その、もう後先考えない映画性みたいなものを詰め込んでたので、そこがね、すごく良かったんですよ。
うんうん、
まあまあ、マルチバースに行くわけですよね。平行世界って言ったらいいのかな？多元宇宙って言ったらいいのかな？うん、って言ったらいいのかわかんないですけど、その行った先が、今までの、例えば、エンドゲームとかっていうのだと、まあ、あれは多元宇宙というよりは、時間で分岐した別のイフの世界に行って、その世界をちょっと直すみたいな話になるんですよね。バックトゥーザフィーチャーみたいな話なわけなんですけど、うん、その、枝分かれした範囲なんですよ。あくまでね。
うんうん、
でも今回のマルチバースオブマッドネスの多元宇宙って、もう根本的に違いますよね、みたいな。
そう。そうですよね。しかも根本的に違うのにマルチバースの使い方が本当タイムトラベルの原理ぐらい軽い感じで使ってるっていうのが、うん、もうこれいろいろそこ起こってませんか大丈夫ですかみたいになってるわけですよ、うん、今回見終わったら
マルチバースでは基本お金を払わなくていいみたいな話が出てくるんですけどそれってどこから歴史ずれてんのってなるんですよ
そう
貨幣のシステム生まれるってもう人類の歴史の割と根本に近いところですよねみたいなそこ違うんだったらこの多元宇宙におけるもう一人の自分がいるとかってその自分がいる保証ゼロでしょそもそも貨幣生まれてない世界に自分がいる可能性ってほぼゼロだと思うんですけど
すんごいファンタジーが
いやだから本当にもしもボックスだと思うんですよねあれって
なるほど、ファットイフや。
そうですね。いや、もしもボックスみたいな扱いって考えたらまあいいのか。
うん、
いや、でもな、いや、結構途中でイルミナティの組織が出てくるじゃないですか。で、そこでやっぱ出てくるのがなんかちょっと、この人はみたいな人たちが出てくるわけじゃないですか。
うんうんうん、ね
まあね、いろいろ、ね、ミスターファンタスティックでしたっけゴム、ファンタスティック4のリーダーとか。
ミスターファンタスティックね。
ファンタスティックでしたよね。はい、とかがね、出てるとか、ね、キャプテン・マーベルが、うん、親友の方がなってるんだとかね。
うんうん、
ダシアナ・リンチ演じる親友の方がなってるんだとか、うん、キャプテン・カーターがいるとか、
うんうん、
あ、チャールズ・エグゼビアだとかって、テンション上がるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そんなキャラを、今回の敵である、うん、敵ポジションとして活躍する、スカーレット・ウィッチが、まあ見るもまさに殺していくわけですよね。
うんうん、
ちょっと気持ち、どう、折り合いつけていいかちょっと僕わかんないですって感じだったんですけど、楽しいんだけど。マルチバースだから何でも殺していいのかみたいな。このマルチバースの世界は結構大変なことだけどいいのかみたいな、いらぬ心配をしてしまうというか。
まずあそこでファンタスティック4と X メンを MCU に融合させるのをまずマルチバースでやるっていうちょっとテクニカルなことをしてるじゃないですか。
そうですね。
で、それをやったのが、悪趣味世界なわけですよね。
そう。
アベンジャーズポジションのチームに、イルミナティって名前つけるってどういうことみたいな。悪趣味にも程があるでしょみたいな。
秘密結社。
そう。
で、ま、頭に音叉つけてるやつは、元のコミックにいるキャラなんですかね。
ドラマで、インヒューマンズってドラマがあったんですよ。
はい。
まあ、打ち切りになっちゃったみたいなんですけど、うんうん、そこに出てくる、ブラックボルトってキャラクターらしいです。
ああ、そうなんですね。
だから、で、そのドラマ版のキャストの人がやってる。はい、まあ、コスチュームとか違うけど、やってるっていうので、知ってる人にはおってなる。
なるほど。
部分らしいです。
うん、あのキャラクターの扱いのいろんな意味での悪趣味さって、僕、スーサイドスクワットをちょっと思い出して、
そうそうそう、
うん、
思いましたね、
うん、なんか悪趣味さがやっぱちょっとジェームズ・ガンに似てるとこがあるというか、まあ、むしろサム・ライミってジェームズ・ガンのオリジンの一人だと思うんですよね多分、
うん、そうそうな、時代的には、うん、
確かに、
ね、うん、ですよね。ただ、うん、なんかね、その悪趣味の捉え方もちょっとやっぱ少しニュアンス違うなと思ったんですけど、僕の言葉で言うとジェームズ・ガンはポップな悪趣味って感じかなと思って、で悪趣味をセンスの良さでポップに仕上げてるって感じかなと思ったんですけど、サムライミはもう悪趣味すぎてもはやちょっとポップやわみたいな、その一瞬回ってきてる感じって言ったらいいんですかね。今回ね、初めてその資料の腹渡を見たわけなんですけど、もうね、はい、その悪趣味さしかないんですよ。でもその悪趣味さしかない中で、なんかね、言いたいこととかがあんまなくってなんだろう、この悪趣味さを楽しんでっていうことだけが入ってる映画なんですよね、資料の腹渡って、うん、でそこがね、ジェームズ・ガン的なセンスの良さともちょっと違うというか、なんか一本にな何かを感じるなって思ったんですよ。うん、
ね、
やっぱそのバランス感覚を逸脱してモリモリに悪趣味だなみたいなのが、ちょっともはやこれは笑いにたどり着いてるなみたいなのになるっていう感じがあるなと思って。うん、
そうですね。いや、笑っちゃいますもんね。あんな感じで無残にもあのキャラクターが死んでいくみたいなので、うん、しかもまた死に方がこれホラー映画でよく見るやつじゃんみたいな感じがするわけじゃないですか、
うんうん、
ブラックボルトの口が塞がってるとか、
うんうん、
なんか見たことあるし、なんかのホラー映画で、うん、とか、エージェントカーターはこれは上半身と下半身が真っ二つに分離しちゃったのかなみたいなのがさらっと匂わされてるとか、
うん、
なかなか悪趣味っていう、うん、しかも怖いっていう。いや、もうほんとスカーレットウィッチの振る舞いとか、まさにホラーアイコンとしても格別じゃないですか、
うん、
今回、
うんうん、
ちょっと怖すぎるんですけど、うんうん、みたいな。もうちょっとこんなの見れると思ってなかったので嬉しいんですけど複雑な気持ちですみたいな。
初めのね、要塞にスカーレットウィッチが攻めてくるところの、隙間からうにょにょにょって出てくるとことか、もうほんとホラーというかね、そういう感じにしてるなっていうのもあるし、本作のスカーレットウィッチの扱いって結構まあ人によっては受け入れがたいとこあるかなとは思うんですよね。
うん、
まあ、今まで正義側にいた人が、
うん、
まあ悪落ちしちゃうっていう話になっちゃうっていうので、人によってはちょっとここが受け入れがたいかなっていうところが、まあ結構コテコテな女の怖さみたいなのを描いているキャラになってたなと思うんですよね。
そうです。
だからまあ、
うん、
こう思う母の思いが裏返って、おそましいものになるって、まあ、典型的な怖い女像の一つ、
うん。
母の愛が暴走するって、まあ、ある種のステレオタイプだと思うんですよね。で、まあ、しかも、それが、これまで正義をやってた側の人がそうなっちゃうって、もう、虐殺ですよね。もう、惨殺しまくるわけですけど、結構これ、人によってはきついやろうな、とは思って、
うん。
あれですよね、騎士魔人ですよね、あれ。子供を亡くした悲しみから人の子供を襲うって、騎士魔人になっちゃったなっていう。
そうなんですよね。いや、やっぱそこがやっぱもう僕見てて複雑な気持ちになるとこのポイントですよね、やっぱね。うん。うん、 なんか、いわゆるステレオタイプ的なのも、なんか、うーんって感じもするし、うん、というか、ほんとなんか、ワンダー、まあ、スカーレットウィッチの今までのその境遇が、なんか、どこまでも悲しすぎて、ほんとなんか辛いんですよね、やっぱ見てて、ほ
ん
とに、
うん。
うん。紛争とかで親とかを亡くして、うん、で、なんか、変なパワー持っちゃって、
うん、
で、アベンジャーズに入るけど、結局、愛するビジョンとは悲惨な形で別れ、みたいな。その悲しみからワンダービジョンみたいな事故が起こりみたいな感じを経てマルチバース・オブ・マッドネスの彼女になっちゃうっていうのがもうなんか辛い、ほ
ん
と辛いっていう、
うん、無理な人は多分無理だろうなとは思うんですよね。僕ちょっとその受け入れられるなって思ったとこもあって、僕が今まで見てきた MCU って両妻賢母が多かったイメージがあったんですよね、
うんうん、
基本的にその父親って悪になることが多いんですよ。
うん、そうですね。父親、悪になること多いですね。うん、
いや、悪にならないにしてもダメ親父が多いんですよね。
うん、うん、うん。確かに。
で、完全な悪側の父親もいれば、この時代はそうするしかなかったけど、自分たちにとってはそれは正しいとは言えないことだみたいな、そういう乗り越える対象としての父みたいな、決して正しくはありきれなかった父みたいなものもあったりとか、結構いろんなその、倒すべき父、超えていくべき父みたいな、いろんなその、敵あるいは目標としての父親像っていっぱい描かれてきてるんですけど、そこにはやっぱ正しくありきれない父親像みたいなのがあったと思うんですけど、じゃあ母親って何かってなったら基本的に良妻賢母だったなって僕が見た限りでは思ってたんですよね、
うん、
まあそんな中でまあ確かにそういう騎士文人的なものになるで、まあ、ステレオタイプだけど、まあ、悪としての母親像っていうのが描かれること自体が、まあ、うん、なんか、それは別にいいのかなっていう気もしたんですよ。うん。あと、まあ、古いタイプのホラーって基本的にモンスターはステレオタイプのものだとは思って。
まあまあまあまあ、そうですね。うん、まあ、今回本当、そうなんですよね。なんか本当基本、なんていうか、クラシックな世界観というか、
うん、
もう演出もコテコテのクラシックなやつばっかりっていうのも含めて、やっぱそうなのかもしれないですね。
うん、だからもしかしたらもっとその、これから複雑な女性の内面みたいなのを反映した悪役みたいなのも出てくるかなとは思うんですよね。まあ、あれか、マイティー・ソー、ラグナロクとかは、女性の悪役でしたけど、まあ、あれはその性別関係ないというか、その、ジェンダー的な側面が悪役性に紐づいてないキャラクターだったですよね。
うん、
姉貴は、
うん
うん。その悪役性にジェンダーが紐づいてて、かつそんなにステレオタイプじゃなくって、その人個人のパーソナリティに紐づいた悪みたいなのが、女性の悪役の中で描かれてくるかもしれないなと思って、で、まあ、その第一歩として、超ステレオタイプな女悪役、騎士文人です、みたいなのが出たっていうのは、
うんうん、
まあ、第一歩かなって気はせんでもないとは思ったりはしたんですよね。
そっか。
うん。
MCU のその大きな流れで行くんだったら、うん、あえて今それを出して、
うん、
今後それの、こう、またさらに、反転というか、
うん、
もっとアップデートというか、なんというか、うん、もっと考えられたものが出るみたいな、
風
になるのかもしれないですよね、そっからね。
うんうん、まあまあ、その、コテコテ感をやるんだったら、その、サムライミ監督っていうのはぴったりだなと思うんですよね、
うん、
やっぱり。
そうですね。ほんと、サムライミ感はすごかったですよね、うん。冒頭のタコみたいな敵、モンスターが出てきて、うん、あれの倒し方が、目ん玉くり抜くあたりから、
うん、
あ、こいつやりよるな、みたいなのを思いましたけど、うん、この辺から、あ、なんか好き放題やりそうだな、みたいなのは、ちょっと思いましたよね。うん、
あそこもちょっと、スーサイドスクワットの、スターの大王みたいな感じのちょっとありましたよね。
そうですね、うん。確かに似てますよね。
あれ、確かそのコミックの方でシュマゴラスっていう悪役っぽいんですよ、
うん。
なんか権利関係でその名前シュマゴラスじゃなくてもうちょっとさらにマイナーな敵役の名前がついてるらしいんですけど、確かシュマゴラス、うん、ドクターストレンジの敵でもう宇宙クラスの敵なんですよね。その。で、ドクターストレンジの敵って基本的に宇宙クラスなんですよね。
まあまあそう、そうですね。う
ん、一作目の時点からもう宇宙最強みたいなやつだったですし。
そう、そうでしたね。
で、アベンジャーズはサノスと戦うし、で、基本的にまあドクターストレンジってインチキ級に強いので、敵も基本的にインチキ級の規模になるっていう、
そうですね。
まあそこが ドクターストレンジの、まあ、ちょっと面白さでもあるかなと思うんですよね。規模でかすぎてよくわかんないわ、みたいな。
そうですね。やっぱ、ドクターストレンジが魔法っていうチートみたいな能力で、うん、で、敵もなんかよくわからん、もう宇宙規模のやつでっていう。うん、まあ、結構、なんかいろいろ強さがインフレーションしてて、何が何やらみたいになっちゃうと思うんですけど。
うん、
なんかでも、一作目も今回のマルチバース・オブ・マットレスも、なんかこう、倒し方がこう、なんというか、
うん、
トンチが効いてるみたいな話が多いじゃないですか。うんうん、なんかそこもなんか結構魅力だなって思いますよね。
うんうんうん、
まさかあの別バースから来たで死んじゃったストレンジの体を乗っ取って、
うん、
ゾンビストレンジみたいなのを作ってそれで戦いますみたいなのって、うん、いや、うん、何ですかそのよく考えましたねみたいな、うん、って思いましたし、
あれすごいですよあれは。まず前半で都会のど真ん中に自分の死体埋めるとこがあって何してんのこの人って思ってた
ら、何してんやろうって思って、うん、
条例違反だけどねみたいな。
でそれまた引っ張り出すんかいっていうねことも含めて、うん、
いやあそこねもう大爆笑ですよ本当に。いやそう来たかと思って、確かにそのマルチバースを行き来する技術が複数出てくるんですよね、
うん、
なんとか
アメリカチャベス、
あアメリカチャベスの技は完全にマルチバースへ移動する能力でしたけど、うん、なんかよくわからん書物を使うときは精神だけが移動するみたいな感じだったですよね、
うん
うん、あるいはその精神だけが移動するか、あるいは向こう側の何かを操るみたいな感じだったんですかね。ちょっとそこ整理できてないんですけど。で、もう一人の自分を操るみたいな能力で、いやでも、マルチバース移動できないよね、みたいになったら、まさかの死体、うん、自分の死体。
ね、いるじゃねえか、そのユニバースに。いるじゃねえか、死体だけど、っていう。
あそこね、生きたあなたはいないよね、みたいな。誰が生きてないとダメって言ったみたいな。その返しみたいな。
みたいなね。
何でもありねの伏線回収がすげえな思ってんけどな。
もう、で、やっぱもう起きて破りというか、近畿な技なわけじゃないですか。
うん、
もう、
うん、
なんかもう、地獄の番人みたいな人からもう、なんか悪夢言ったけど、ドリャーってなんか出てくるじゃないですか。うん、あれをこう、まとって出てくる時のストレンジの姿、いやもう、かっこよすぎでしょっていう。
いや、ネクロマンサーというか、リッチですよね。その、自分が不死になってる魔術師ですよね。
うん、
で、資料をまとって、で本人がゾンビってもうかっこよすぎだし、笑えるしね。で、またその、暗黒の章みたいなのを使うわけじゃないですか。もう、資料の腹渡なわけですよ、本当に。
まあ、そうですな。本当だ。確かにそうですね。
うん、いや、ねえ。まさかまさかで、めちゃくちゃね、あそこ、超上がるというかもう、他の人こんなお行儀悪いことできないでしょって思って、本当に。うん。
本当ですよ。
だから結局、見てると、一作目の時もこの技あったんだろうけど、結局、何ができて何ができないのかがもう、境目がわけわからなくなるかなと思うんですけど、や
っぱり。あ、それはね、そうなんです。正直、何ができて何ができないかは話の都合なんですよ、本当に。
なるほど。
それできたら、どんな敵でも倒せるでしょみたいなことを、
うん、
なんか今はできないみたいなのがあるなぁとは正直見てて思うんですよね。今回の書物とかも、サノスの時使わんかったんかなとかってね、思っちゃうわけなんですよ、正直。でもまあ、それはね、例えば、ドクターストレンジの話するとき、ドラえもんの例えよく出ますけど、ドラえもん、あの道具を使えばこの敵には勝てるよみたいなことを使えないわけじゃないですか、やっぱり。やっぱりそれは、話の都合で決まってるんだなっていうのがあって、
はい、
いや、本当にドクターストレンジって何でもできるんですよ、本当に。
ですよね。
できないことないでしょっていう。うん、でも、結構肉弾戦で戦ってたりっていうのは、やっぱりそれは話の都合でもあるし、やっぱその映画的な面白さってそういう言葉のやりとり、いや、それ俺できるからっていう説明じゃなくて、やっぱアクションしてこそみたいなのはあるかなっていうとこかなっていうのはね、思うんですよね。だから、コミックだったらね、多分普通にパパって何でもできちゃうのかなって思うけど、そこも割と徒歩で歩くみたいなシーンも結構多いし、いや、なんか、もっとすごい的確な移動方法ありそうやけどな、みたいなのを思ったりはしますけど。まあまあ、そこはね、話の都合というか、
はい。
映画の何かパワーが優先されてるなっていうのは思ったりはします。
はい。
あと、まあ、一応ちょっと話のテーマ的にも匂わされてるかなっていうのが、誰かの犠牲を選ぶのかどうかみたいなのは割とちょこちょこ出てくる展開としてあったかなとは思うんですよね。
うん、
冒頭のそのアメリカチャベスを犠牲にしたら、まあ、ここ乗り越えられるわって言って、パワーを吸収しようとするマルチバースのドクター・ストレンジがいたりとか、あと、そもそも、スカーレット・ウィッチもその発想で動いてくるわけですよね、
うん。
この子を犠牲にすれば自分は幸せになれるっていうのはあるし、結構どこの世界のドクター・ストレンジもその発想で動いてるとこがちょこちょこあるっていう。
うん
うん、何かを犠牲にすれば、大の幸福は得られるよねみたいな、そういう功利主義的な発想が基本的にドクター・ストレンジにはあると。
うん、
でそれはドクター・ストレンジの元々持ってるいけすかなさ。俺が一番賢いっていう発想を前提に持ってて、その独断で動いてしまう傲慢さを持ってるキャラクターっていうのは多分ドクター・ストレンジのすごい大事なキャラクター性だと思うんですよね。
うん、
でそれって例えばウォッチメンのオジマンディアスとかって結構紙一重だなとか思ったりはするんですよ。
うんうんうんうん、
あのね、そういうやつじゃないですか。ウォッチメンのオジマンディアスってそういうキャラクターじゃないですか。やっぱその賢いエリートとしての傲慢さがやっぱりあるキャラクターとして描かれてて、で、たくさんのマルチバースでドクター・ストレンジはそれによって負の影響をものすごい与えてしまってるっていうのが描かれていくっていう。
うんうんうん、
で、その中で、そのマルチバースを渡り歩いたメインのドクター・ストレンジはそうでないとこにたどり着けるっていうのが、まあ何かこの物語の肝かなって気はするんですよね。
そうですね、
うん、
まああとやっぱりその幸せが勝ち取れないことが分かってしまうみたいな、
うん、
けど別のなんかそのもう戻らないけれどその確かにあった愛とか願いとかはどこかに生きてるよねみたいな、
うん、
ちょっとある種のちょっとロマンチックな要素みたいなのも結構僕は好きなところだったんですよね、
うんうん、
まあそのスカーレットウィッチの動機っていうのもやっぱり息子が、
うんうん
ワンダービジョンに出てくるんですけど、
うん、
をまあ取り戻したいっていうのとか、うん、まああと、ドクター・ストレンジの方も、あの前作のヒロインの、レイチェル・マクアダムス演じるヒロインとの子がもう振られたと言いますか、うん、向こうは結婚しちゃってっていう風になりますけど、
うん、
で、やっぱマルチバースっていう無限の可能性があれば、それがまた覆るというか叶えられるんじゃないか、その幸せは求められるんじゃないかってなるんですけど、
うん、
まあでも結局それは無理なことになってしまうっていう。
うん
けど別世界の私にはその息子がいたりとか、うん、なんかどのユニバースでも結ばれることはないけれど、うん、確かにそこには絆があるみたいなのがこう匂わされてるみたいな、
うん、
なんかそういうちょっと大いなる世界の中で見出せたある種のちょっと希望というかわずかな希望というか願いみたいなのも結構僕はこうグッとくるポイントでしたね、
うん
うんまあ、結構特にスカーレットウィッチに関してはなかなかちょっとひどいというか結構辛い場面がありますけど、
うん、
スカーレットウィッチとして暴走してる姿を別ユニバースの息子たちに見られるっていう、うん、あそこはなかなか辛いなと思いましたけども、うんうん、けどやっぱでも幸せなユニバースで生きてるワンダからはあなたの愛せなかった分も私も愛しますみたいなぐらいの感じのセリフが投げかけられるっていう、
うん、
なんかやっぱそこでやっぱちょっと救われたという気持ちにやっぱなるじゃないですか、うんなんかやっぱそこがちょっとこう切ないと、もありますけどちょっとグッとくるという感じは僕は受けましたね。
あのシーンね、あのシーンすごい救いであると同時にすごい強烈な拒絶のシーンだなと思って、
うん、
私が愛しますと、息子たちをっていう言い方って、私が愛すから大丈夫ですよっていう慰めの言葉でもあると同時に、愛す役割はあなたではないですっていう強烈な拒絶だなと思って、うんすごい相反するものが詰まってるシーンだなと思ったんですよね、
うん
うん、スパイダーマンノーウェイホームの時に話したんですけどマルチバースに自分がいると思えることは救いだみたいな話をちょっとしてたんですよねノーウェイホームの話した時に、うん、で逆にそれもちょっと裏返しというか、
うん、
所詮マルチバースはマルチバースでしかないっていうことを言われたなと思って
そうです
ね、うん。でも、だからこそやっぱ、この話が最終的に、ある種の筋を通した部分になっているというか、お便りでもありましたけど、マルチバース何でもありにしたら、どんどん話がどうでもよくなっていくみたいな側面ってあると思うんですけど、うん
はい、
そうどうでもよくはならない一本筋を通してるところがやっぱり自分たちはこの世界で生きるしかないっていう、それはすごい残酷なことでもある。こう生きたかったみたいな、恋人と結ばれる世界に行きたかった、息子がいる世界に行きたかったっていうのがあるけれども、いやそれでもやっぱこの世界で生きていくしかないよねっていうのを登場人物たちが選ぶっていうことがあるっていうのが、やっぱりこの話がマルチバースによってどうでもいい話になってしまわないことを担保してるなって思うんですよね。やっぱりそこを選ぶっていうことがちゃんと、やっぱりこのメインのユニバースっていうものをこのシリーズは大事にしてるっていうことを信じられる作りになってたなとは思ったんですよね。
うん、
うん、
そうですね。うん、まあでも別ユニバースのイルミナティの殺し方とか見ると何でもありじゃねえかって思っちゃうんだよなそこ見ちゃうとなむずいんだよなっていうい
やもうとりあえず筋道だけ立てたんで、あとはもうサマリン先生よろしくお願いしますみたいなよしじゃあとりあえず真っ二つ行ってみようかみたいな感じだと思うんですよね本当に。いやもうとりあえずドクターストレンジゾンビにしたら面白いんじゃないみたいな
だから、かろうじて何でもありというか、その、かろうじてどうでもよくなってないなって感じの話になったなっていう、
うん、
マルチバースの使い方っていう。
うん
うん、いや、スレスレというか、半分踏み外してますけど、みたいな感じでしたけど、うん、まあまあまあ、楽しかったなっていう。う
ん、そうですね。と、アメリカ・チャベスがレギュラーになってしまったら、ほんまにどうでもよくなると思うんですよね、本格的に。
そうそう。もう、うん、もうチートキャラやっていう感じですからね。うんうん、もう彼女が殴ればユニバースに行けますからね、うん、どんなユニバースでも、
うん、どうするんだろうっていうあのキャラクターの扱いを、
まあちょっとね、あんまり今回の劇中でアメリカ・チャベス、まあなんかその魅力の一端はつかめたけど、なんかこう活躍はもうちょっとなんかお預けみたいな感じじゃないですか、やっぱり、うんうん、なんかすごい楽しみではあるんですけど、
うんうん
うん、一体彼女のなんかね、正体とかもね、よくわかりませんし、
うん、
なんかいきなり出てきたね、あなた誰ですかみたいな感じなので、
うん、
今のところ。
そのうち単体作品やるんかな？それはもう。
単体やれるほどのキャラには仕上げてない気がするんですよね、やっぱり。
わ、うんうん、かんないけど、まあまあ、なんかいろんな、また別の作品で、ね、出てくるとかっていう感じはあるのかなって気がしますよね。
うん、そうですね。あと完全に悪落ちした、ドクターストレンジがいる世界あるじゃないですか。
はい。
なんか、館がボロボロになってるとこ。
はい。
あそこで会話してるときに、何に負けたのかみたいな会話したときに、回答濁されてたと思うんですけど、それが次のシリーズの大ボスになるってことなのかなと思ったんですけど、違ったのかな。
あんまり覚えてないな。
ああ、完全にみんな負けて、あともうこの世界滅ぶだけですみたいなマルチバースがあったじゃないですか。
感じでしたね。
何人負けてこうなったみたいなのをその世界のドクターストレンジに聞いた時に回答がされてなかったと思ったんですよね。まあ、字幕の訳し方の問題かもしれないですけど、次のそのサノスの次になるシリーズオーボスみたいなのの存在のことかなってちょっと思ったんですけど、違ったのかな。
まあ今んとこその次のサノス級のオーボスみたいになるの多分ロキに出てきたあの人なんじゃないかなって思うんですけど、
うんうんうん、
まあどうなんだ
ろう、うん、なんか噂されてるキャラクターいますよね。僕もあんま詳しくないんですけど、
うん、まあカーンっていう征服者カーンという名前の人です、
ね、うんうん、あ、そうそうそうそうそうそう、残ったのかなと思って、
うん、
でもう次のボスってマルチバース扱えるやつになるしかない感じじゃないですか、もう
まあまあそうなんですよね、うん、だからまあ彼なのかなみたいな、うん、感じはしますよね、
うん、まあ、僕が見れる範囲で楽しみにしたいなと思ってます。ドラマ全部付き合うとかはしないです。
まあ、多分何かしら映画に出てくると思いますしね。
うん、
はい。カーンもね、
うん。でも、ムーンナイトとかむちゃくちゃ評判いいですね。
なんかめちゃくちゃ面白そうですよね。うん、ちょっとまだ見てないんですけど。ちょっと見たいな。
すごい評判いい。
うん。
あと、ピザ屋さんがブルース・キャンベルなんですよね。
そうそうでしたね。忘れてました。うん、これ触れなきゃいけないです、
うん、まずドクターストレンジの魔法で自分の顔面殴るのってあれ資料の腹跡ネタですよね確か
なんですね、
うん、
は全然知りませんでした
いや僕も後で気づいて、あ、そうだわと思って、ポストクレジットがそのブルースキャンベルが出てきて、
うん、
その自分の顔面を殴り続けてたのが終わるシーンで締めるんですけど、あそこでようやく気づいて、あれもしかしてあれネタと思ってたらやっぱそうやったんだなと思って、
うん
うん、
まああとそうだな、サムライミで言ったと音楽がダニエルフマンだったんですよね。
はいはい、
あのスパイダーマンとかね、うん、まあ、他にも組んでますけど、
うん、
もうなんかダニー・エルフマン節全開の仰々しい、ちょっと恐ろしい感じの劇版で、もう最高でしたね、そういえば。ちゃんとサントラでは、あの、音符で戦うシーンのところはちゃんと収録されてるので、うん、なんかそういう意味でも聞いてみたら面白いんじゃないかなと思いますけど。
うん、あのシーン、意味はよくわかんないけど、かっこいいなってなりますよね、本当に。
そう来たかっていう、
ね。あることしますけど。うん、
音符で音楽を奏でて放ったからって一体どういうことなんだろうって、まあ、
そう。しかも返しもちゃんと音楽でやるっていう。粋、うん、なことしますねっていう。
なんかそういうの見たかった感が。うん、
ああ、確かにね、それはそうですね。
うん、
魔法で戦うっていうことの表現の面白さみたいなのが確かにあそこにはありましたよね。
うん、
うんうん。確かに。まあ、総じて僕はむちゃくちゃ面白かったです、本当に。はい。
うん。そうですね。いや、まあ、楽しんでますからね。もう、テンションめっちゃ、上がってますけど、
うん、
いや、いろいろ疲れることも多かったな、みたいなことだけなので。
うん、
いや、もうなんか感情が追いつかないというか、
はい、
あの、あ、そうだ、僕最後もちょっと感情追いつかないなって思ったんですよ。
どこですか？
あの、最後あの、三つ目が開眼してギャーってなって終わるじゃないですか。
はい。
で、その後なんか、シャーリーズセロン出てくるじゃないですか。
はい。
で、その時にはなんか三つ目状態でなんか普通にケロッとしてるわけじゃないですか。うん、え、何があったのみたいな。もうな、何それみたいな。ちょっと追いつかないんだけど、なんかもう、シャーリーズセロンも出てるしよ。何これみたいな。なっちゃって。
いや、でも、ちょっと、シャーリーズ・セロン参入は僕、テンション爆上げでしたけどね、本当に。マジでと思って。
びっくりしましたけどね。いや。
一番強いやんと思って、もう。
そう。いや、ほんと、見てるときは、あなたどなたですか、うん、みたいな感じでしたけど、シャーリーズ・セロンだっていう感じでビビりましたけど。
うん。今まで出てきた女キャラって、ケイト・ブランシェットぐらいしか戦えへんわっていうぐらい強いでしょ、どう考えても。
確かに。強い。
いや、もう。
絶対強い。
役者が強いじゃないですか。
役者が強い。そうですね。役者が強いです、ね。
役者の存在が強いからもう絶対強いやんと思って。
うん、
なんか、ファンタジーな格好でも全然見た目持つし。
そうですね。
すごいと思って。いや、もう、なんかのシリーズなんですかね、あれ。単なる悪ふざけだったりするのかな。
え、でもなんか続くんじゃないのあれは。
なんかね、あのキャラクターは誰ですかってあの、まあ、例のことを調べるわけですけど、
うん、はい。
なんか原作では、ドクター・ストレンジと結ばれるような、
ああ。
キャラクターみたいですよ。
なるほどね。
っていう、まあ、映画ではどうなのかわかりませんけど。
うん。でもまあ、なんかあの、エンディングの後にまだまだ続くよみたいな展開があると、もうちょっと懐かしい映画の雰囲気ありません？
そうですね。これこれっていう感じだね。うん、
俺たちの戦いはこれからだ、終わりみたいなのって、割と懐かしい感じするなっていう。その、ね、あの、007とか MCU の何々は帰ってくるとか、そういうのじゃなくって、
うんうん、
続編はないけど、俺たちの戦いはこれからだ、みたいな、あの、あるいはもうその、ホラーモンスターはまだ生きていた、みたいなので終わるみたいなって、
あ、
懐かしいなって思って。はい。まあ、そんなとこですかね。
うん、ですかね。
前田さんが参加できなかったの残念ですね。サムライミ映画なのに。
ね、やっぱね、サムライミ文脈でいろいろね、喋ってほしかったですよね、
はい。今日の主役やと思ってたんですけど、しょうがないな、こればっかりは。はい、それでは、ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マッドネスの話を終わりたいと思います。もう次回は流浪の月でいいんじゃないですかね。
はい。
はい。
そうですね、はい。
はい、
流浪の月で。
もう僕すでに肩慣らし始めてますからね。
え？
早いな。
見てないけど。まだ見てないけど。多分これ。
まだ見てないんですけど。
めっちゃ喋ることあるやろなと思って、もう肩ブンブンしてますけどね。
世間の評判は良さそうだね。
めちゃくちゃいいですよね。
うん。なんか叩くような感じ良さそうだ。
ね、
ちょっと空は良かった。
うん。原口さん語ってくださいね。ここまで熱込めてるんだから。期待してますよ。
まあまあな、うん、まあ、すげえ反応がいい感じだから、ちょっとまあ思い切って、うん。
うん、
はい、
うん。じゃあ僕、悪役に回りますんで。
ええー、それ強敵やで、俺。
あの、この映画はこんな倫理観を描いてダメだっていう、その、悪役として。
それ辛いな。そこはもう、それこそ前田さん頑張ってもらわんと。
いやいやいやいや。いやもう、やっぱいろいろね、ちゃんとね、はい、見て考えましょうみたいな、多分。
はい、
考えないと多分始まんない映画だろうと思うので、うん、そういう意味でも、ちょっとね、うん、僕も、ちょっとウォーミングアップした方がいいっすね、ほんとね。 しときます。
え、待って、二人はまだ見てないんだよね。
見てないですよ。
見てないです。
はい。さあ、どんな話するかな、うん、
なんか、プロミシングヤングウーマンの時ぐらい喋り方むずいんじゃないかなって気がしてるんですけどね。
とかね、最後の決闘裁判とかね。
うん、もう、あの時ほんま、喋るの怖いわと思いながら喋ってましたからね。
いまだに反省しか出てこないな、いろいろって感じの、
うん。そうだったかな、あの回は。
いや、結構カットしてますからね。うん、プロミシングヤングマン回も、最後の決闘裁判回も、かなりカット多いんですよ、あのあたり。やっぱ、聞き返すと、うん、この言い方ちょっと伝わらんぞ、みたいなこと言ってるんでね、本当に。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。まあ、そこはね、ちょっとある程度バランスはとっています。はい。まあまあ、正直楽しみです。
はい。
ローの月は。評判いいですしね。
はい。
ちょっとその倫理観危うい映画ってやっぱ楽しいですからね。うん。後に持って帰るものがすごい情報量が多いというか。
はい。
うん。
自分の語り直す甲斐があるというかね。いいですよね。
うんうんうん。
はい。では、そんな感じで次回は流浪の月でいきたいなと思います。お知らせになります。この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ、作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。受付先は番組説明文をご確認ください。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。次回映画の話したすぎるバー、日程まだ決まってないので、 Twitter でまた決まったらお知らせするとは思うので、まあ、そういう意味でもよかったらフォローしていただけると嬉しいかなと思います。はい、それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第64回、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネスの回を終わりたいなと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。